問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りします。
佐々木蔵之介です。大谷さんが新しくなりました。生薬の良さはそのまま、出過ぎた胃酸を中和する力と消化力がアップ。第二類医薬品、飲みすぎ胸焼けに。大谷さん、ありがとう。いい薬です。
博士太郎音楽祭2026開催決定。博士太郎と豪華ゲストアーティストが共演。6月27日土曜日、国立代々木競技場第一体育館で開催。詳しくは共同東京または TBS ラジオイベントページをチェック。
子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、一番弟子の梅之丞が2月18日に日本講談協会で2つ目に昇進をいたしました。それについて X で活動写真弁士の坂本雷光先生引用リポストにて、梅さんは特に油断のならぬデモーニッシュな師匠の一番弟子なので、ああ実によく頑張ったなと感慨ひとしおです、と書いてありました。デモーニッシュって何？ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、やっぱ俺は教養がないからさ、みんな知ってんの？デモーニッシュって。え、油断のならぬデモーニッシュな師匠の一番弟子なので、実によく頑張ったなと考えひとしおですって書いてあって、俺最初デモーニッシュってパンなのかなと思って、クロワッサン的な、なんか油切ってるって意味なの。俺さ、自分で言うのも恥ずかしいんだけど、これ結構講座で言うとみんなが引くんだけど、俺92キロあるんですよ。で、楽屋でそういえばこの前俺もデモーニッシュだったなと思ったのが、あの、新旧さんっていうさ、宮地兄さんの師匠が新次師匠っているでしょ？その新次師匠のお弟子さん。だから宮地兄さんからすると弟弟子の新旧さんっていう、もう入って1年目ぐらいの子がいるんですけど、もうすっごいプクプクしてんですよ。なんか煩悩にまみれた寺の小坊主みたいな。すごい、でもニコニコして可愛いんだよ。落語もいいんだけど、そいつにさ、ごめん、体重って何キロぐらいって言ったら、あ、僕93ですって言われて、ほぼ同じじゃん！俺、こんなデモーニッシュだったんだっていう。それ意味違うんだよ。デモーニッシュの意味じゃない。こんなデブ、え？俺さ、自分でわかんなくて、あ、そうか。俺、新旧を通して客観的に俺、クソデブなんだなっていう。いや、それ、新旧がクソデブって言うんだよ。でも可愛いんだよ、キャラ立ってて。えー？と思って。で、俺さ、とにかくデモーニッシュの意味がわかんないから、これはいい意味なのか悪い意味なのか分かんないじゃん。でも調べたん、デモーニッシュ。したらドイツ語だっつうんだよ。さすが坂本雷光先生、教養がある。だから調べると、悪魔的、鬼人に取り憑かれたような様、あるいは超人的な様子を指す形容動詞。褒められてなくない？違う言い方だと、突然であること、計測不可能であること。デモーニッシュだね、これ確か俺だね。いやー、俺もデモーニッシュだから、問わず語りのデモーニッシュで。でも雷光先生俺に優しいから、多分もうなんかいい風に言ってくれるのかなと思ったけど、そういうことかと思ってさ、だみんなが祝ってるよ、もうみんなが祝ってる。おかしくない？俺こんな祝われなかったよ。みんな がいいわって、まあ俺がそっちに持ってってるってのもあるんだけど、で、ちょっとね、あと梅の城の話を、後でちょっとちゃんとね、先週もしたのに今週もするなんてのお前、師匠の鏡だ俺はお前。で、ちょっとその前に、ちょっと皆さんにお伝えしたいのが、東京ポッド許可局っていう、私がね、大変に好きな、TBS ラジオの番組があるんですけど、今回イベントをするってことで、まあ、ちょこちょこやってんだよね、イベント。で、この前、読売ホールで、まあ、サンキュー達夫さん、もう本当お世話になってる。で、あと、プチカシマさん、さらには、あれ誰だっけ、トリンドル・レーナ誰もう一人。マキタスポーツさん、そうだ。知ってるよ聞いてんだから、毎週。で、とにかく、許可局文学賞って、まあ、パンフレットみたいなもんだよな。で、これにさ、特別寄稿つって、25歳だった論みたいなさ、そういうの、ま、25歳だった時のことを書くっていうんで、ま、いろいろな方書いてんだけど、今回私、神田伯山、武田砂鉄、片桐千秋っていう、この3人も特別寄稿をさせていただいたんですよ。で、ま、嬉しいじゃない。だってずっと聞いてるさ、番組からそういうの もちろん、もうあげますよ、つって。でさ、俺これさっきさ、初めてもらったんだけどさ、これさ、121ページか。2500円だっつんだよ。高くない？これちょっと高いよね。ぼったくりすぎてるよね。2500はやりすぎじゃない？まあでもそうか、イベントでこれリスナーたちがみんな嬉しいんだから買うのか、全然悪い意味じゃないのか。だからそれでそれを資金源にしてその活動をしていくんだから、ラジオのイベントっつうのは。だからまあもうちょっと高いぐらいでむしろいいぐらいの、まあ寄付みたいなもんだな。ほんでさ、まあ俺も砂鉄さんとさ、片桐千秋さんとさ、ああなんか並んで寄稿ができるなんて嬉しいなーつって。で、ラジオでもほとんど触れなかった、その25歳の時何やってましたかみたいなことについて、書いたんですよ。で、まあ俺もへったくその文章なんだけどさ、で、ちょうど25歳だった時に軽く触れますと、俺が寄稿したやつね。24歳の時に入門して、で、その半年後に25になったの。とにかく、自分の理想、青写真を描いて、俺は講談会をこうしてやろうとか、俺ならできるはずだっていう、その理想があって、ところが現実に入ったら俺はポンコツすぎて何もできないの。この理想と現実のギャップに一番苦しめられたのが25歳だった。俺、大学の落研とかをバカにしてて、まあ、とにかくあいつらは、もうなんで聞くのが今大事な時期なのに、自分でやってんじゃないよって。変な癖つくだろ、素人の。プロになってから、とにかく今大事なのはもう素人時代は聞くことに徹する。いろんなその寄席とかに行ったりとかして聞く。客に徹する。その自分の大事な情報量を持ってプロになる。癖がなく。それが一番正しい道なんだ。自分でやってどうする？落ち券。バカどもが、みたいに思ってたの。ところがだよ。ところが。俺聞きすぎて、もう講談をやったら、全部ジジイになってたの。その時、武蔵は、徳川無精かっていう、その昔の名人上手のジジイのテープばっかり聞きすぎてて、いざ自分がやろうと思ったら、特大の癖がついてたんだよ。だからもうやればやるほど師匠の前でさ、もうとにかく、お前何なんだそれってわざとやってんのかと。お前なんか、老人に聞こえるぞ。で、その時うちの師匠まだ60半ばだけど、なんか80歳の老人が講談をやってるようにしてる。ちゃんとしなさいとか言われて。聞きすぎて耳戸島になりすぎてて、いざ自分がアウトプットしようと思ったら、ジジイの声しかできなくなってんの。それで？みたいな感じの。で、師匠も、だんだん不機嫌になってくるのわかんの。で、そのうちにうちの師匠が、お前、誰々の弟子だったんじゃないかみたいな。講談協会さんの他協会のさ。で、いやいや、違います、違います。私は師匠に憧れて。いや、おかしいだろ。だってお前、あいつと同じ口調じゃないかって。で、俺知らなかったんだ。そうなんですかなんて。ちょっと嬉しかったりするんだけどさ、プロの口調に似てるって言われて。お前、誰々の弟子だってのことを隠して俺のところに来たんだろ。いや、師匠、そんなわけありません。僕はそんなことない。いや、そうだ。だってお前まっさらなんだろ？落ち券にも入ってなくて人前でやったことがないんだろ？はい、やったことないです。それでいきなり老人口調ってのはおかしいじゃないか。お前誰々の弟子に違いないんだって。いや、違います。誰々の弟子でないわけね、ないよ。そんな変な口調で。いや、師匠、僕は昔の老人のテープを聞きすぎてて、こんな口調になってしまったんです。嘘をつくな！嘘は嫌いだ！嘘じゃないです、師匠！本当ですよっていう、そのやりとりが書いてある。そういうさ、なんか自分も苦労したなと思ってて、うちの人もなんかそのよくわからない疑り深くて、本当のことを言いなさい。今なら怒らないから。誰々の弟子だったんだろう。違います。たまたま似てるだけですっていう。涙ながらだよ、お前25歳。この苦しい時代みたいなのを、 まあ、ちょっとお書かしていただいたってことなんですよ。で、まあ、それちょっと皆さん読んでください。だから、片桐千秋さんのまだ読んでないんだけど、なんか名文でなんか泣いちゃうっつうんだよ。ね？だから、それぐらいなんかいいんで、砂鉄さんに関してはさ、もちろんこれ本業だからさ、いいなと思って俺も伝えられないからさ、頑張って書いたなと思ったんで。したらさ、なんか配信やってんだよ。で、俺も送ってきていただいてさ、俺ポット好きだからさ、見ようと思ったら、さぞ褒められてんだろうなって。寄稿したんだから。読売ホール、わーってもうみんな盛り上がっててさ。で、まあ、軽口なんだろうね。プチカシマさんが。この神田伯山さん、武田砂鉄さん、片桐千秋さん、みんな TBS ラジオ裏切ってる人だっつった。で、まあ、いいよ、ここは。まあ、イベントだから言うじゃん。全然言うじゃん。だ俺だっていろんなこと言うんだから、言ってくれてむしろありがとうございますなんだけど、その時に達夫さんがツッコミだから、片桐さん裏切ってないだろうって言うのよ。俺も裏切ってなくない？ちょっと待って、俺も裏切ってないんだよ。達夫さんツッコミとしておかしいんだよ。片桐さん裏切ってないだろうっていうの。砂鉄は裏切ってるよ。砂鉄は文化放送でやりたい放題だよ。裏切って、二枚舌で、厚顔無恥で、面の皮が厚いですよ。あんな裏切り者いないですよ。すいません、達夫さん。思ってないです。思ってないけど。で、その時にさ、また達夫さんが言ったんだよ。で、片桐さん裏切ってないだろうの後に、他の二人は裏切ってるみたいじゃないか、とかも言うんだよ。ね？でもさ、砂鉄は裏切ってんだよ。一緒にされたくないわけ。そのツッコミ合ってないじゃん。砂鉄は裏切ってんだから。で、俺裏切ってる。で、俺何かなと思って、オールナイト出たことっていう。オールナイト一回出たこと。でも、あれの時も TBS ラジオの話題とかいっぱいしたし、で、あんまりその日本放送で馴染みのないね、重藤の笑い声が轟き渡ったから、笑い声うるさいっつって。どっちかっていうと、もう本当に方法の手で帰ってきてんだよ。一回旅に行ったものの、方法の手でも、あれが裏切りなの？それとも、新語流行語大賞のこと？思想的な話？何それ？ちょっと待ってよ！砂鉄さんと一緒にされたくないよ！っていう思いをお届けします。一応。ね。まあそういうことで、だ梅の話をちょっとしなきゃいけなくてさ。で、梅の城が2月18日から二つ目昇進みたいな。あいつもさ、祝われてんだよ、お客に。で、SNS も解禁して X。ね？うちの業界だったらすごい方で、一晩にしてなんか2500フォロワーみたいな。すごいですねみたいなさ、マネージャーの山口さん言うんだけど、マネージャーの山口さん1万超えてるから。高みの見物なんですよ。梅くんがどこまで僕に近づいてこれるかっていう。ダジャレを駆使する僕に。で、まあ、でもすごいじゃない。そんなさ、ありがてえなと思って。で、上野広小路邸ってところで、まあ、そこが、まあ、なんでしょう、二つ目、昇進の一発目みたいなとこなんですよ。で、俺もそこ出て、梅の城の後に俺が出るみたいな感じでさ、で、梅の城がさ、儀式的に手拭いを自分で作ってね、うちらの業界あるんですね。これ、よろしくお願いします。昇進させていただきました、みたいなって。で、頑張れよ、つって、まあ、ちょっとこう、祝儀を渡すみたいな、それを皆さんにやるみたいなって。あいつもスーツ着てやるわけ。で、こうするとさ、もう梅の城がもう抜けちゃったから、一番弟子として、もう二つ目になっちゃったから、梅の城が大輪の花のように笑ってる中、二番弟子の青の城は、前座がまだやってるから牢獄に入ってて、この世の終わりみたいな顔してんだよ。もうちょっとだから、もうちょっと我慢しろなんて思って。で、あいつも一生懸命青も頑張ってくれて、三番弟子の若も頑張って。まあ、でも兄さんがこう行くわけだから、船出だなんつって。で、船出に揃った海賊退治っていうさ、海賊を退治する、まあ、自分の出世を祝うかのごとく、船出の話をやるわけだよ。で、俺はさ、師匠として、俺20分の持ち時間だけど、梅、お前15分だろ？俺の5分使っていいよって、だにお前20分やんな、俺15分でいいから、つって。いいんですか？わかりました！つって枕もたっぷり振ってさ、俺で海賊退治。もう万来のお客さん、うわー梅の城さんよかったよーみたいな。そんな感じなんだよ。でも俺さ、冷静に考えてほしいんだよ、重藤。俺がさ、二つ目になった時って2012年なんだけど、その当時ってさ、今みたいな青互い文化みたいな感じじゃないから、二つ目なんて鼻くそみたいなもんで、新口は別なんだけど、二つ目が昇進しようがしまいがどうでもいいみたいな感じの流れあったよな。俺だってそうだよ。だって俺なんかさ、うちの師匠とさ、二つ目昇進の会やった時にさ、うちの師匠当然俺の二つ目昇進の会だけど、スーッと上がってった時にうちの師匠、俺について一言も触れないんだよ。俺の会だよ、二つ目の。俺の名前一切出さず。私、群馬出身なんですが、小学校二年の時に初恋をしまして、急に初恋の話！老人の初恋の話だよ！ 俺について一言も触れず。すごいだろ。ただうちの師は名人だから、その後怪談話やってみんなにキューって聞かしちゃうんだけど、一言も触れないで、その後真打ちになってから触れてくれたりとかあったけど、そんな感じなんだよ。なんか俺も言わないとさ、なんか形悪いじゃん。だから俺もさ、もう15分の持ち時間、9分ぐらい梅の城の話とかして、で真面目な話も今みたいな話もしながら、お客さんどうですっつって、僕の時ね何にもなかったですよ。もう本当に羨ましいみたいな話もして、まあそれはまあお客さんも喜ぶじゃない。でその時に真面目な話もまたしちゃってさ、場違いなさ、前座修行とはみたいな、もう偉そうに昨日今日なった俺が言えるようなことじゃないんだけどさ、前座修行っていらねえだろうとかいう人も中にいるんですけど、いやこれね、僕もね真打ちになってよく分かったし、前座の頃には自分でもひょっとしたら気づいてなかったかもしれないんですけど、前座修行って僕思うに血を濃くする作業だなって思ったんですよ。ってお客さんが、どういうことどういうことみたいな。つまり何を血を濃くするかっていうと、これは4年半ずっと師匠のおそばにいるって、私もそうですと、うちの神田勝利がどういうことを好きで、どういうことが嫌いでとか、どういうネタが好きで、で師匠でもうまくいかれる時もあるし、うまくいかない時もある、その全てを4年半一緒にいる。でですからもう梅の城は私がどういうことを好きで、どういうことが嫌いで、どういうことに猛烈に怒るかとか、そういうことを全部あいつは把握してますと。でその血の濃さみたいなことがとても修行で大事で、で師弟関係の血の濃さもそうだし、講談に対する思いっていうのもある種抑圧されてるとどんどんひしひしと出てくるもんなんです。自分は神田派の講談師だとか、アイデンティティみたいなのがどんどん形成されていくっていう。でさらには師弟のこの結びつきみたいなのも、で私先週ね、あのラジオでも言ったんですけど、優しい師匠なんて何の価値もないみたいな、厳しいことが大事なんだって、まあ現在の価値観とちょっと違うかもしれないけど言ったっていうのは、やっぱ師匠が俺こういうこと好きだよとかっていうのをちゃんと相手に伝えることによって、そこでの気働きがどんどん出てくる。だからもう最終の前座の仕事の時とか、梅の城完璧にふわーってこなしてて、血を濃くするってのはそういうことだ。つまりあの好き嫌いとか失敗とか成功とか、そういうの全部見て、あの師匠がどういう人なのかっていうのをひょっとしたら俺以上に知ってるのが梅の城かもしれないし、もし俺が死んだとしても、梅の城が俺の志とか、俺が何をしたかったかとか、講談会にどういうふうに振る舞うべきかっていうのを全部あいつに伝えてるから、ある種あいつが俺が死んでも繋がっていく。伝統芸能の人ってさ、プレイヤーでありながらちゃんと次の世代に繋いでいくって、この作業が大事で、で弟子がいなかったとしても誰かに稽古をつけたりとか、それだけじゃなくて、あるいは楽屋に明るく機嫌よく入ってくる、これだけでもいいと。なんか組織に貢献しなきゃっていけない時に、やっぱり芸を伝えていく、弟子を取るってことは大事なことだと思うんですよ僕は。だから血を濃くする、濃い弟子に梅の字はなったと思いますと、すごく厳しい修行を乗り越えて頑張ったと思いますなんてことを言って、扇の的やって。これが要するに、那須与一がさ、扇の要にパーンと当たるか。で、2月18日なんで、ちょうど那須与一が弓を放ったのが、2月と8月は日八の荒れ月に2月18日でございますから、海原の風は激しく波は高いなんて言って、ちょうど2月18日、那須与一が弓を放って、それが扇の要にパーンと当たる。これから今日お越しの皆様も今年大当たりとなりますよ。そして、梅の城の講談会の未来も、大当たりとなりますことを願って、奥義の的の一石でと終わった。素晴らしいよ。俺全然初恋の話してないよ一切。誰がデモニッシュなんだっていう、俺自分のこの心意気に涙を流す。でその時にさ、終わってさ、梅の城もお疲れ様でございましたとかって言うんだよ。ほんで思ってさ、俺が羽織を脱いで、で一瞬梅の城に渡そうと、本当にちょっとだけ手が動いたの。でその時に、あ違う、梅の城はもう二つ目だから、前座だったらあっしょってすぐに受け取って畳んだりとかしなきゃいけないけど、こいつはもうそういう作業をしなくていい、もう自由の身なんだから、こいつに渡しちゃいけないと思って、でも俺の予想だと梅の城がしょっつって思わず取っちゃって、バカ野郎、お前もう前座じゃないんだから、二つ目なんだからさ、やんなくていいんだよ。あすいません、癖が二つ目にもなれなきゃなっていうのを期待してたんだけど、受け取らないんだよ手全然出てないのあいつ。俺さんざさ講座でさ、まあ梅の城にはもう厳しく非常に教えたんで、濃い血のつながりができたと思いますみたいなこと言ったんだけど、薄いの血が手出さねえんだから。でまたさ、その手出さなきゃいけない青の城が地獄の底みたいな遠いとこにいんだよ。 上野広小路の下の階段の下の方に、はぁーなんて言いながら、なんだよ、お前たちと思って。俺やりたかったのはね、あのごっこ、羽織をこう脱いで梅の城に、あ、でもお前じゃないんだっていうのを思わず梅の城が受け取っちゃって、あ、師匠、すみません、僕が畳み朝バカ。前座じゃねえんだぞ。すいません。癖がつい。それだけ腹に入ってるってことだな。飯でも食いに行くか。これをやりたかった。全然手出さないんだよ。ふざけやがって。誰がデモニッシュだお前。手出さないか。よくできた二つ目だこと。でもフォロー入れると夜、イーノホールっていう大きな会があってさ、うちの師匠がそこにいんで。で、うちの師匠がいらっしゃるから、そこで梅の城が手ぬぐい持ってご挨拶に行くって流れがあるんだけど、その時俺結構大荷物だったの。で、俺もさ、もう拗ねちゃってるから、広小路で。だってさ、そんなの前座とか二つ目関係なくない？近くにいたら弟子はそんな羽織とか持つもんじゃないの？二つ目気取りが。梅の城からしてみれば、そこで、おい、お前もう二つ目なんだからって、またここと言われちゃうからって、あいつの先回りなんだろうけど、そこは失敗していいとこよ。そこは可愛げじゃない。羽織とかもなんか講座でうまく脱げないみたいなのも、ああ、やっぱり、二つ目になりたては脱げないもんだね。でも芸は良かったよ。なんていう可愛げが、あいつスルスル脱いじゃって。器用だから。冗談じゃないよ。何の可愛げもなく。もうやだやだと思ってイーノホールいたの。荷物持って、どうせ持ってくんないんだろうなと思ったらさ、師匠持ちます。いいじゃないの！いいじゃない、お前。それだよ。で、俺もさ、もう言いかけてさ、でもいっぱい荷物持ってさ、お前はもう二つ目なんだからいいよっていう風に言おうと思ったんだけど、いざ本番になると出ないね！ ありがとう、なんつっちゃった。あーって言って。そんな感じです。うちの師匠もニコニコしてね、初めての孫弟子だから、ああ梅ちゃんおめでとうなんつって、まあでもとにもかくにもだからね、まあ梅の城が二つ目昇進で、いいな。でもあったからね、私もあんまりもう梅の城にまあ言わないようにしようと思って、あの前座の時はもう一挙手一投足俺が気に入らないとか全部指摘してったんだけど、で二つ目以降そういう風に指摘すると梅の城がちっちゃくなっちゃうから、なんかこうずっと師匠のことをこうなんかこう気にしてさ生きていくよりもこう大きな芸人になってほしくって、だからイーノホール終わった後に梅っつって、ちょっとつって、もうお前全然じゃないんだからこれからもう大海原に出るみたいな、もう自由なんだと。で特に講座なんていうのはまあ今まで俺が前座の時に明日方がいい、こうした方がいいとか指摘したけど、もう二つ目っつうのはどれだけ恥をかけるかが勝負なんだって。もういっぱい講座とかでは恥かいてっていいし、うまくいかないこととかそういうものを極力体験するっつうのが二つ目の武者修行期間のいいとこだから、で俺の言うことも聞かなくていいんだと、極端に言うと。講座ではお前は日本一の講師役師だと思って上がれと。で、講座降りたらもちろんすごい先輩方がいるからあれなんだけど、そのぐらいの気迫で俺が講談会なんとかしてやるんだぐらいの気持ちで、お前これから頑張ってくんだ。で、それからなって、手帳があるんだろって、真っ白な最初手帳だよって。だけどこれが埋まってくようになるんだ、頑張ると。どんどんどんどん埋まってくようになる。こんな真っ白だったのにどんどん埋まってくる。これが、すごく大事なことなんだよって、今青の城とか若の城前座で辛くてね、苦しい苦しいって思ってるけど、お前が二つ目になっていっぱい仕事が舞い込んでいっぱい評判も良くなると、青の城とか若の城の励みにもなるんだって。お前の真っ白な手帳がどんどん黒くなればなるほど喜ぶ人たちも多くなるんだから、お前は自由にもっと大海原に羽ばたいて、俺の顔色なんて伺わないでどんどんやりゃいいんだって。俺さ言いながらさ自分で涙出そうになっちゃった。ありがとうございますなんて梅の城言うんだよ。そうか、なんて思って。で、家帰って。で、梅の城のこの X をこう開いたわけだ。したらさ、書いてあるんだよ、いろんなことがさ。で、何書いてあるのかなと思ったらさ、これちょっと引っかかって、ごめんね、これ俺だけかもしんない。俺だけかもしれないんだけど、ちょっと皆さん読み上げていい？あんまりも言わないようにしてんの。自由だから。本日は講談広小路亭にて二つ目初講座でした。これ梅の城の X ね。ご来場いただいた皆様ありがとうございました。ここまでいいじゃん。僕が元気をお届けするつもりが、皆様からの温かい拍手で逆に元気をいただきました。僕が元気をお届けするつもりが、アイドルみたい。何このみんなに逆に元気をいただきました。 元気をお届けする。なんか引っかかっちゃって。もうなんかモヤモヤしちゃって、これマネージャーの山口さんにこれどう思うって言ったら、いや別に僕は普通だと思います。あ、そうかって。神さんに聞いたらさ、これさ、どう思う梅のやつって言ったらさ、もうほっときなさいって。はーいなんていう。つい言いたくなっちゃう。でもそうな、俺もあ、もうあいつは二つ目だから、あんま言わないようにしなきゃいけないなっていうね。ちょっとそういうことも思ったりしてね。で、これだから消したりとかしなくていいですよ。ただこいつのいいところはね、梅の城唯一のフォロワーが俺なんだよね。これ梅の城評判いいです。これはいいですよ。日本講談協会とかフォローしなくていいですから。俺のみでいい。これで多分二番弟子の大野城もこれを見習って俺しかフォローしないかと思いきや、あいつ多分セクシー女優どんどんフォローしていくよ。なぜなら俺が超セクシー女優フォローしてるから。時々 X で、なんかセクシー女優フォローしたら、なんと白山先生もフォローしてたって、先生お目が高いなんていう。で、若野城に至っては最近さ、自分の応援している海外のアメフトチームがなんかどんどん勝ってるから、あいつテンション上がってるっつうんだよ。俺だけフォローしろよ。外国に聞い取られんだよ、お前。アメフトに。あ、ダメだ。あ、ダメダメ。そんなことを思った。昨今でございます。一回 CM 行きましょうか。CM です。問わず語りの神田伯山。
TBS ラジオ公演、坂東玉三郎、お話と素踊り。立山の神髄や歌舞伎の魅力に迫る特別企画。衣装や化粧がない素踊りは、見られる機会が少ない貴重な舞。3月10日川崎。11日新宿、15日千葉で開催。詳しくは TBS ラジオのイベント情報をご覧ください。
JOKR TBS ラジオ。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして。そう。だからなんか梅の城が昇進したからかわかんないんですけど、最近なんかあの弟子入り志願の子がですね、多く来てくれて、で勇気を振り絞ってね、講談なんてわけのわかんない世界に来てくれて嬉しいなと思いながらも、なかなか縁がなくてね、あのちょっと細かいことを話していくと、ああ、そっか、だとしたら、なんてことがあるんだけど、あのまず基本的にやっぱりですね、あの東京のすべての講談師を聞いて、それでもってその中で私がいいと思った人に来てほしいっていうのはあるんで、結構そこを怠ってきちゃってる。なんか見込みのありそうなね、あ、この子喋ってて面白いなって人も何人もいるんですけど、まあ、そこをねちょっとね抑えていただけたらいいなぁなんて思います。まあでもまあでもほとんどの人断ってんだよ。なんか申し訳なくてね、断るのもなんか団長の思いつうかね、その人の人生にもなんか申し訳ないなぁとか、俺も取ってもらったのにとか、なんかいろんなことを考えちゃったりする感じです。もう私も40人になってね、中間管理職で、上もまだまだ現役バリバリですし、下を育てなきゃいけないしっていうね、問わず語りの神田伯山もフェーズ変わってきまして、こんないいラジオやってんのに俺裏切り者って言われてんだけど。デモーニッシュとかみんな俺のこと褒めねえな。そんな感じで番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべてラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
塚越健司です。文化系トークラジオライブ、今月のタイトルは雑談対話口喧嘩、人と話すことを考える。最近人と会話してよかったなぁと思えたことはありますか？皆さんからのメールをお待ちしています。22日日曜日深夜1時から TBS ラジオで生放送。
小木上知紀です。
片桐千秋です。
衆院選アフタートークアーカイブ配信中。
開票特番や取材の裏話が盛りだくさんの有料配信です。
私たち小木栄一、片桐千秋さんのほか、特番ゲストや各党を取材した記者も登場。
詳しくは TBS ラジオ衆院選の特設サイトで。
TBS ラジオ。
TBS ラジオの番組グッズが ネット通販でも購入できるってご存知ですか？ぜひ TBS ラジオグッズで検索してください。10時です。